11月の10日の水曜日ですね、昨日なんかはね久々に結構雨降りましたが、今日から、しばらく天気良さそうということでね、今日も暖かいですね。11月になってまだまだずっと暖かいですね、いい天気が続いていますというところで、いい秋の気候となっております。早くですね、早くっていう言い方もなんですけど、冬がですね、来てしまうんだろうなというところで、僕は冬が嫌いという話をいろんなところで何度もしていますが、このままですね、この季節が続いてくれたらいいのになと思いながらもですね、寒い冬はきっとどこかのタイミングで急にやってくるということで、備えていかなきゃならないなと思っている今日この頃ですというところなんですが、まあ今日この頃ですね、考えているようなことをつらつらと、まあいつも通りですね、お話ししていきたいなと思います。まあ早速ですけどね、まず NFT ですね。NFT と、自動作曲の話、そしてこの二つがリンクしてるんですよ。で、まあ、この辺の話をですね、ちょっとやっぱ、いろんなところでお話ししていきたいなというところで、まあ、旬な話題ということで、まず NFT なんですけど、まあ、うちのですね、クリスマスチケットが NFT にですね、電子チケットなんですけどね、電子チケットの半券が NFT になるという初の試みをですね、在庫がやりますので、それにうちが乗っかるという形に、なりました。これですね、まあ何なのっていうところでね、この前のニュース読みでも同じ話しましたけども、結局ですね、これを説明するのがなかなか難しい。でね、これをどういう風に分かりやすく説明できるかっていうことを、僕はずっと考えてるんですよ。この NFT について、別にその今回のチケットの半券に限らずなんですけど、もともとやっぱ春にですね、僕本出して、ね、リアルアヤノミやって、どっちでも、両方とも NFT の話してるんですよね、実はね。で、その時にもできるだけやっぱ分かりやすくですね、そのピカソの絵とかを例えに出してですね、説明してるんですけど、なんか、やっぱりですね、まあ、その後ですね、結構いろんな関係者の方とか、僕の友人とか知人とかとですね、飲みながらこの NFT の話って必ずなるんですね。やっぱりそれだけ今注目されてるんで必ずなるんですけど、やはり、皆さん結構勘違いされている方も多くて、NFT になったって、その、ね、コピーされたら、広まったら一緒じゃないかっていうことを結構、よく勉強されている方でも普通にそういうことを言うから、ああ、なるほど、これはやっぱり、そういうこの人でも、こういう理解なのかっていうところをどう説明したら、世の中の人に広まるんだろうって本当難しいなと思っているんですね。で、その中で今回の話がちょっと降ってきたところもあって、僕はぜひですね、この前のニュース読みでもお話ししましたが、この2021年の段階で、NFT を所有することができるチャンスっていうのはもうないと思うんですね。皆さんの身の回りの方でね、仕事先のお仲間とか家族、知人友人の中で NFT を所有している人って多分誰もいないと思うんですね。まだまだ日本でも世界でも今盛り上がってはいますけども、認知度が低いというところで、特に日本なんかでも、認知度が低い、特にやっぱ新しい分野っていうのはちょっと怪しい感じがするというところでですね、非常に認知度が低いわけです。その中で2021年に NFT を所有できるというチャンスっていうのはもう皆さんの人生の中で訪れないと思っていますし、これはぜひですね、これはすごいチャンスだなと思いました。チケットの半券と、音楽業界とですね、その NFT の絡み方っていろんな方法があるんですね。その著作権絡みでも、もちろん絡めるし、普通に音楽を作ってそれを NFT で売るっていうのももちろんできるし、それ以外でもね、いろんな方法があるんですよ。音楽業界と NFT の絡み方ってね。その中でチケットの半券を NFT にするっていうのは一つのアイデアだなと、思いました。で、これは、いいチャンスだなというところで、2021年に NFT を所有できるチャンスってそうそうないと思うんで、僕はぜひですね、これお勧めしたいとは思うんですが、これをですね、やっぱり、この前の配信でもね、同じ話しましたけど、人に説明するの難しいなと。で、別に今回の件に限らずですね、この NFT をについてどういう風に人に説明したらいいんだろうっていうのをすごいよく考える一年になりました。一年というか、まあ半年ぐらいですね。この半年ぐらいずっとそういうこと考えてるんですね。なんですけど、難しい、やっぱり。これは難しい。難しいんじゃないか。言葉がないんですよね。例えばですね、その、江戸時代とかにタイムスリップしてですね、その中で、じゃあ、その、インターネットの素晴らしさをですね、説明できますかってことなんですよ。江戸時代の人たちにね、その、インターネットがあれば、こういうものをね、売ったり買ったりするのもネットで全部できるし、コミュニケーションも全部ネットでできるし、ね、電話だってできるし、ツイッターみたいな SNS 作ったら知らない人と繋がれるし、みたいな、ね、音楽作ったらそれ配信で売れるし、みたいな、そういう話をですね、江戸時代の人に、 説明できますかっていう話なんですね。で、できないじゃないですか。で、多分僕もできないと思うんですよ。江戸時代の人にその話を説明できないと思うんですよ。なのでこれですね、 NFT について説明するのってそれと同じレベルの話な気がしていて、なんかこう無理になんかこう理解しろみたいな感じで押し付けることは良くないなっていうのをなんか最近思うんですよね。なのでですね、本当にあのチケットに関してはもうとにかく時間が、もうあのスタート売り始めちゃってるんであれなんですけど、あの本当はねこういうのってなんか誰々が言ってるから、なんかちょっと買ってみたとか、その仮想通貨でもね同じようなこといっぱいありましたけど、誰々がこう言ってるからなんか信用して買ってみたらなんかああだこうだみたいな話ってあるじゃないですか。あの儲けた人もいれば損した人もいるってね。だけどこれに関してはまあそのチケットのプラスオン500円なんで、もうあのあやめにがおすすめしてたからとりあえず買ってみたけど、なんかよくわかんないけど買ってみたって、僕はなんかいいのかなと実はちょっと思ってるところもあるんですよね。本当はダメなんですけど、あの人がこうおすすめしてるから何十万円の商品を買ってみたとかね、情報商材を買ってみたとか結構よくある話なんで、インターネットだよね。だから本当は自分で考えて自分で納得して買わなきゃいけないんですけど、まあこれに関してはもうなんかあやめが言ってるからなんかとりあえず500円出して買ってみたけど、よく、なんか、よくわからないけどね。で、結局、だから、来年になってもよくわからない。あの、この前の配信でも言いましたけど、ね、30年後に評価してほしいなと思います。この、500円を払う意味があったのかなかったのかは、30年後にですね、ちょっと評価してほしいなと思うんですが、僕は、この30年後にですね、きっと、皆さんの人生にですね、あの、これは何、あれですよ。あの、お金的に増えるっていう意味じゃないですよ。あの別にこのチケットの半券の NFT が将来的になんか何百万円になりますとかそういう話じゃなくて、皆さんの人生の価値的にですね、2021年の12月に NFT 持ってるってすごいことだなってきっと分かってくれる、世の中になってると思うんですよね。なのでまあ悩めに騙されたと思って500円払ってもいいんじゃないのかなと実は僕は思っていますというところです。それぐらいですね、あの面白い試みだなと思うんですけど、これをですね、まあ繰り返しになりますけど、人に説明するの本当難しくてですね、 NFT って何かっていうのね。で結局まああのね、いろんな言い方をしてね、あの非代替トークンでっつってね、あのブロックチェーンによって価値が担保されるとかさね、あのそういうことを言うけどさ、あのだから何っていう、結局は画像データでしょっていうね、あの整理番号がついてる画像データをその金額で売るのみたいな風にやっぱり言われちゃうわけですよ。だからまあ気持ちはわかるね、あの気持ちはわかるんです。だからやっぱり、これはあのどういう風にあのプッシュしたらいいのか本当に難しいなと思うんですが、面白い試みだなと思っていますということがまあ一つ。だから僕はなんか、まあ、確かにうちらにも少しお金入るんですけど、入るんですけど、なんかというより、2021年に NFT を持てるということをですね、今逃したら2021年には持てないですから、もうね。なので、2021年にライブのチケットの半券を NFT で持っているお客さんって多分世界で何人インのレベルの話だと思うんですよね。で、僕は結構これチケットのライブチケットと NFT ってすごい相性がいいと思ってて、あの NFT があることに NFT の導入によってやっぱ不正の転売とかも防止できるし、逆に言えばあの合法的な取引もですね結構推奨されるようになっていくと思うんですね。なので僕は将来的にはこれ NFT とチケットってすごい相性がいいと思ってて、スポーツとか音楽では結構取り入れていくと思うんですよね。その中でですね、その版権をやっぱ NFT として自分で保管しておくことができるっていうのは、多分どこも私将来的には結構当たり前なんじゃないのかなと、もうちょっと思っているところもあるんですけども、2021年じゃないよねそれ実装されるのってね、もうちょい数年先かなと思います。早いところでもやっぱ2023か4ぐらいじゃないかなと思うんで、これは結構新しいなと思うんですよね。なので、まあ、そういうのを持っているということがなんか皆さんの人生の付加価値になるような気がしているというところもあるんですけどね。まあでもこれはなんか最終的にはだから皆さんがジャッジして、やってもらったらいいのかなと思うんですが、個人的にはやっぱすごいことだなと思うし、そういうのを経験できるっていうのは素晴らしいことだなとやっぱ思うわけですというところです。 全然 NFT の話してないんですけど、説明はしてないんですけどね。もうこれは説明しようがないなと、やっぱちょっと思ってしまった自分がいるんです。この半年間ずっと同じこと考えてて、この価値、感覚についてですね、若干こう説明するのちょっと諦め始めて来ているところもあるんですけど、なんかこう、のれんに腕押しだなっていうのをやっぱり結構いろんなところで感じるんですよね。僕、この NFT の話いろんな人たちとしてますけど、なんか難しいなと思います。この共有するのってすごい難しいなと思うんです。なんかどういう風にしたらいいのかなっていうところですね。で、もう一つですね、その自動作曲についてなんですが、昨日からですね、火曜日からちょっと自動作曲の、プログラムをですね、走らせてずーっとこうですね、もうすぐに、今これ収録してるのが午前中なんですけど、水曜日の午前中なんですけど、もうすぐ、もうすぐで24時間になりますね。でも、そんな本当に、1週間ずーっと稼働しっぱなしとかにはしなくてですね、一回ちょっとパソコンも休ませたいし、一回どっかで止めて、プログラムなんかをちょこちょこっと、改良しつつ、また、頻繁に出したりするんで、基本的にアーカイブ残さないようにしようかなとも思っています。ちょっと長いんでね、アーカイブ残さずに、まあ、一時的に残るかもしれないですけど、基本的には残さずに、頻繁にそれを流すことによって、その一号一会の、一号一会のですね、要するに自動作曲のプログラムなんで、その瞬間に何が、どういう風な音楽になってるのかは僕もわかんないんですよ。僕が作ってるんですけど、僕が作ってるのは枠組みだけで、あとはその瞬間瞬間でどういうメロディーになるのか、どういうコード進行になるのかっていうのは、その瞬間瞬間に決まる仕組みになってるわけですね。なので、一期一会なんですね。これ本当にその瞬間にそこにアクセスしたらたまたまその部分が流れたっていう、その、なんかそういう一期一会の出会いみたいなのを、なんか重視したいなっていう、なんかそういう意図があります。で、まあ音楽作品って当たり前ですけど、ね、一つ作品のデータとして作るとですね、この何秒後にはこうなって何秒後にはこうなってっていうのが全部確定で出てるじゃないですか。当たり前ですけどね、 YouTube の動画だってそうじゃないですか。ね、動画再生したら何分後にはこうなって何分後にはこうなるって絶対にこう 100% すらそうなんですよ、データだからね。だけどそれって、まあ、もちろんそれはそれですごい大事なことではあるんですが、なんか音楽の本質的なところっていくとですね、必ずしもそういうものだけが音楽じゃないなっていうのを、実は最近すごいよく思うんですね。やっぱりですね、この環境音楽とか、このいわゆる実験音楽なんていうのも言い方しますけどね、結構そういう話授業で、よくするんですが、なんか授業でそういう話をしていて、なおかつですね、今その環境音楽に関しての本を書いているという話を、ボイスアイアンの目でもよくしているんですが、で、実際この一週間も結構ですね、書いてたんですね。なんか書いてるうちにですね、これ思ったんですよ。そもそもこの、自動作曲のプログラムの話も、環境音楽の話を書いているときに、ちょっと思ったんですよね。あれなんかでもこれ、今これ文章書いてることと普段やってる音楽って若干矛盾しているとこあるなってちょっと感じたところもあって、それで、こういう風に一期一会のですね、一期一会、どっちだっけ、のですね、なんか出会いの音楽みたいなのってなんか面白いなと思って、もう思った瞬間にですね、もう動き始めましたからね、これね。こうやっぱスピード感がすごい重要だなというところで、で、実際に、無事、立ち上がることができましたということで、まあ一つのアートなんですね、あれもね。だからその、どうなるか自分にもわからない。で、その瞬間どうなるかわかんない。そして皆さんもわからない。この、なんかこの感じがですね、なんかある意味本当の意味での環境音楽、だなっていうのをなんかちょっと、思うところがあって、まあそれをまあ無理やり落とし込んでいるところもあるんですが、まあもちろんですね、今後いろいろ改良しつつですね、もっとなんか予期せぬ感じになってもいいんですが、なんか予期せぬ感じを突き詰めようとすればするほどめちゃくちゃな音楽になっちゃうんで、こうバランスがすごい重要なんですけどね。ただもうちょっといろんなことできそうだなとも思っていて、このですね、なんか環境音楽の本を書いてるうちにこのことにちょっとね、ひらめいたっていうところもあるんですが、実はこれがまた今度 NFT の話とも絡んでくるんですね。だから全部繋がってるんですよ、これ。なんか僕、結構いろんなことをやってるようにもしかして思われてるかもしれないですけど、全部繋がってるんです、これ裏でね。で、NFT なんですけど、実はですね、今度 NFT で出品しようかなと思ってるんですね。で、これもずっとやりたかったことではあるんですが、自分自身が NFT を、まあ、持つことにももちろん興味あるんですが、どっちかというと、やっぱ自分クリエイターなんでね、NFT を出すことにやっぱ興味があるなと思っていて、NFT の音楽をですね、実は出そうと思ってます。で、もうすでにその準備もしています。もう少しもろもろ整ったらですね、ちゃんと表に出せると思うんですが、NFT の作品をいくつか、出すつもりです。結構いっぱい出すつもりです。で、 これもですね、どういう風にその作品を作るかなんですが、普通に作曲して作るっていうのももちろんありなんですけど、自動作曲のプログラムで、作った曲を NFT にしようかなと思ってます。これもちゃんと狙いがあるんですね。狙いがあって、なんていうか、1番からその2番、3番、4番みたいな感じで、ちゃんとナンバリングがあって、それぞれ違うんだけど、それぞれなんか、共通項があるっていう。なんかそういうのが、結構いいなと実は思っているところもあって、完全に手作りで、全然関係ない音楽を一つ一曲一曲 NFT で売るっていうのももちろん、NFT の使い方としては正しいんですが、まあそれはそれとして、またそれとは別件でですね、普通にちゃんとゼロから作ってる曲とかもあるので、まあそれはそっちでやって、NFT ではなんかその自動作曲の方と少し絡めながらですね、NFT の作品を作っていきたいなっていうのをなんか思うようになりました。で、実際ですね、NFT の作品って、自動でですね、プログラムで作ってる絵を売ったりしてる人たちが結構いるんですよね、その番号をつけてね。なんかそれの音楽版みたいなのをやりたいなっていうのと、おそらく僕が、ちょこっと調べた範囲でしかないんで、ちょっと情報があんまりどこまで正しいのかとか、今いろんな人が参入してるからまたすぐ情報も古くなっちゃうんであれですけど、あんまりバンドマンで同じことをやってる人いないんじゃないかなと思うんですね、世界中にね。その自動作曲のプログラムでナンバリングつけて NFT を作る人いないんじゃないかなっていうところで、ある意味まあ、世界初の試みという、まあそういうのができるのも、なんかある意味そのプログラミングもできて、作曲もできる、なんか自分ならではだなとは思うんですが、まあそれでいて現役バンドマンっていう、この3つが揃ってる人って多分あんまりいないと思うんですね、世の中的にね。なので、なんかちょっと、世界の誰かにやられる前にやりたいなと、もうすでにバンドマンで NFT に出してる人はもう結構いるんです、世界的にね。ただその自動作曲で、ナンバリングつけてやってる人ってあんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。いや、いるかもしれないですけど、いたら、ね、ちょっとあれなんですが、おそらくいないんじゃないかなと思います。少なくとも日本だったらいないんじゃないかなと思いますけど、海外広いからな、気づいてないだけでいるかもしれないですが、ざっと調べた感じ、やっぱり音楽の NFT ってまだまだ、アートに比べるとですね、かなり、まだ参入者が少ないということで、まあちょっと、まあ世界で初めてなのかどうかわかんないですけど、かなり初期な方だと思うんで、なんかそういうのもちょっとやってみたいなと思って、それをですね、このいろいろもう少しでいろいろ整うはずなんで、もう、まだパーツがちょっと足りなくてですね、音楽的なパーツじゃなくて、システム的なパーツがまだ足りなくてですね、もうちょっとでできるようになるかなと思います。でですね、これじゃあ、売って誰が買うのってとこなんですが、おそらくですね、これを聞いてる皆さんは、その、NFT の、買うためにはですね、結構いろいろ仮想通貨を買ったりして、結構お金がかかるし、やっぱりなんかそのよくわかんない値段の上がり下がりが半端ない仮想通貨を買わないとそれが買えないっていう仕組みになってんで、だからこれについてはさっきの半券、チケットの半券とは500円でできますけど、これは500円とかしかできないんですよ。なので、世界中の NFT の愛好家たちがですね、それを買ってくれるのかどうかっていうところが、なんかミソだなと思ってるんですが、とりあえず売れないかもしれないけど、なんか売れるか売れないかというより、なんか出すか出さないかの方がですね、結構重要だなと思っている節もありまして、まずはやってみるということがね、何よりも、大事かなというところで、やってみようかなと思います。で、別にこれが売れなかった、買った時にですね、なんかあやめ全然売れないでやんのみたいに、言う人いるかもしれないですけど、多分これに関してはそういう問題じゃないところで、そういう問題じゃないベクトルで、ちょっと挑戦しているところもあるというか、NFT と音楽がどういう風に絡んでいくか、ちょっと実際に自分もその世界に入りながら体験してみたいっていうね気持ちがあってやるわけです。だからなんか別に売れないでやんのとか、なんかそういうことを別に言いたい人は言ってもいいですけど、そういうベクトルじゃないところで、この NFT をとちょっと見てみたいなっていう、気持ちがあるということだけですね、それを出す前のこの段階で、先にボイスアイアの目で、こっそりと言っておきたいなと思っているところです。まあ、そんなこんなでですね、ちょっと10月の、まあ、ハロウィンが終わってから、ハロウィンが、まあ、始まる前からですね、まあ、こういうことをなんかやりたいなって思ってたんですけど、ハロウィン終わってからちょっと急に時間も、空きましてね、こういうの一気にやる一週間になりました。この一週間かなり、こういうところにですね、力を注げまして、毎回、その日、その日でですね、新しい技術や知識を身につけながら、いろんなことを勉強しながら、こういうものを進めていました。自動作曲のプログラムのこともそうだし、NFT のこともそうだし、結構ですね、いい勉強になった一週間だったなと、思っているので、なんか別にどっかに遊びに行くっていうことはあんまりなかったですけども、非常に充実した一週間だったなと、思っています。 まあ、11月はですね、まあ、ライブ、もちろんありますけども、ライブもしつつですね、結構そういう自分の時間もちゃんと持ちたいなとも思っていまして、まあ、これから先結構自分の時間持てそうだなともちょっと思っていてね、なんかその自分しかできない、自分にしかできない活動っていうのはなんだろうっていうのをなんかよく考えるんですね、最近ね。なんかその中でですね、いろんなものをですね、クリエイト活動をですね、していきたいなと、ちょっと思っているところもあるので、まあそういうのも含めてですね、まあ、温かい目で見守っていただけたらいいのかなというふうに、思ってますので、まあ、他にもですね、ちょっとやりたいことはいくつかあって、まあ水面下で進めているプロジェクトもあるんですが、ちょっとそっちが時間がかかっているというところもあるので、まあ先に自分一人でできるプロジェクトをですね、ポンポンポンと進めていきたいなというところで、まずは NFT で、作品を出すということを、次のもう、整い次第、速攻できるようには、準備してあるので、そういうのをやりたいなとも思っているところです。こういうの分野は本当に面白くてですね、毎日毎日情報がどんどん新しくなっていくというところで、毎日新しいアイデアがいろんな企業から、そしていろんな個人から出ているというところで、自分自身もですね、その中で、まあ僕は別に企業として入るわけじゃないですけども、個人としてやりますけども、クリエイターでありながら、いろんなことを勉強しながら、こういろんなこう価値観を持って、新しい価値観を持って、なんか次の時代をちょっと見てみたいなと、次の時代の扉にちょっとノックしてみたいなという気持ちが今ものすごく強いというところでですね、ちょっと扉を叩いてみようかなと、今思っているところです。まあその結果ね、何もなんないかもしれないし、なんかどうにかなるかもしれないし、それはわかんないですけど、やっぱ自分で体験しながらですね、そこで得た知識とか新しい価値観や考え方なんかを皆さんと、共有しながらですね、また今後の綾波活動にも活かしていけるかなとも、思っていますので、まあよかったらどうぞ今後もお付き合いくださいという感じです。で、水曜日今日の夜はウィークリー綾波やりますので、よかったらぜひね見てください。で、次は11月20日までですね、ライブ的なものはないんですが、週末に FC の配信もありますので、ね、よかったらそちらの方もぜひですね、チェックしていただけたら嬉しいなと思います。そして、FC の、クリスマスのですね、ライブの、入金期間ですので、今ね、当選した方はですね、忘れずに入金するようにしてください。ね、まあそんなとこですね。あとはなんかあるかな。まあ、なんかあれば、ニュース読みとかね、そういうのでお話ししていきますので、多分もう、何もないと思います。話したいことは全部話したかなと、思いますが。まあ、そんなところにですね、今僕は、いろんなことをやっているようで、実は全部繋がっていてですね、充実した、勉強しながら、毎日勉強しながら、充実した、音楽ライフを、送っていますよ、ということだけお伝えしておきたいなと思って、こんな話をさせていただきました。今日もね、天気がいいですね。この後、ご飯でも食べてまた午後の仕事に取り掛かろうかなと思います。それじゃあまた次回も聞いてください。バイバイ。